Good morning, everyone.
Good morning.
Turn with me today to Luke chapter 10, verses 3 to 4.
ルカの福音書10章、3節4節を開けてください。
Go, I am sending you out like lambs among wolves.
さあ行きなさい。いいですか?私があなた方を使わすのは、狼の中に子羊を送り出すようなものです。
Do not take a purse or a bag or sandals, and do not greet anyone on the road.
財布も旅行袋も持たず、靴も履かずに行きなさい。誰にも道で挨拶してはいけません。
The title of today's message is Instructions for the Evangelist.
今日のメッセージのタイトルは伝道者への指示です。
Today we are looking at instructions that Jesus gave the 72 evangelists before they departed on their mission.
今日はイエスが72人の伝道者たちに彼らが出発する前に与えた指示を見ていきます。
These specific instructions are given because of the timing and the cultural context that they were given in.
この明確な指示なんですけど、ちょうどその当時の、タイミング的なものと、あと文化的な背景を受けて与えられているんです。
Jesus actually gives different instructions later on. So we can't take these instructions as literally permanent.
後にイエスは異なる指示を与えていますから、この今日の指示をこれがずっと永続的なものであると取ることはできません。
However, behind these instructions are principles which we can learn from if we wish to be effective evangelists.
それでも今日の指示の裏には私たちが学べる伝道者の働きを効果的に行っていく原理原則があるんです。
From today's passage, there are four principles that we can learn.
今日のところからその原理原則を4つ学ぶことができます。
Let's look at these four principles now.
ではそれらを見ていきましょう。
Firstly, taking the initiative.
一つ目は、率先するです。率先する。
The first part of verse 3 says, go.
今日の御言葉3節に、さあ行きなさいとあるんです。
Reaching out to others means taking the initiative in some way to make a connection with them so that they will be open to hearing the gospel.
誰かに伝道するということは、その人とつながりを作るために何らかの形で行動をとることがを意味します。それによってその人が心を開いて福音を聞けるようになるんです。
Unfortunately, many Christians have got into the type of thinking where they just expect seekers to come to the church.
でも残念なことに多くのクリスチャンたちが型にはまった考え方をしています。
This kind of thinking is called the attractional model.
福音を語る人に教会に来てもらうという考え方をするんです。教会に来てもらう。でもこの考え方は、引きつける形として、呼ばれています。
That is, if we just make the church attractive enough, then people will come.
つまり、教会が、の形が魅力的であれば、教会の形が魅力的であれば、人が来る、引きつけることができるという考え方です。
Unfortunately, this kind of thinking often leads to people idolizing the church, whether that be the building or the worship service or the leader.
でも、この考え方が、教会の建物とか、礼拝の形とか、指導者というものを偶像化して、行く危険があります。
Jesus came to us as a human to have relationship with us, and we are his body. We need to go out and help others connect with Jesus.
イエスは私たちと関わりを持つために人間になって来られました。ですから、そのイエスの体となった私たちは、イエスのように外へ赴いて、人がイエスにつながれるように助けてあげることが求められるのです。
Let's look at Mark chapter 16, verse 15.
マルコの福音書16章15節を見てください。マルコの福音書16章15節です。
He said to them, Go into the world and preach the gospel to all creation.
それからイエスは彼らにこう言われた。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。
Jesus didn't ask us just to sit comfortable in church.
イエスは自分だけが教会で心地よくいるのではないと言っておられます。
He asked us to reach the world.
イエスは私たちに世界に行って福音を述べることを求めておられるんです。
There are so many hurting people out there who need a touch of His love.
イエスを必要とする人は相当な数の人がいます。
They need to know what He did for them and that He died to set them free.
イエスが何をされた方なのか、どのようにして人々を自由にしてくださったのかを知る必要があるのです。
While some may be called to go to other countries, others may be called to reach those in their own neighborhoods.
私たちの中には外へ出て行って遠いところへ行く人もいます。福音を述べ伝えます。でも自分の近くの近隣の人に伝える人もいるんです。
It's not so much the location that matters, but the heart to step out of our comfort zones and reach out to others.
距離が問題ではなく、自分の自己満足している場所から出ていくということが問題なのです。
Don't expect people just to walk into the church, take the church to the people out there.
人が教会に来ることを期待するのではなく、教会を人に運ぶということなんです。
アーメン。
アーメン。
The second principle we can learn is to be prepared for opposition.
二つ目は、反対するものに備える。反対するものに備えるです。準備するということですね。
The second part of verse 3 says, I am sending you out like lambs among wolves.
今日の御言葉3節に、私があなた方を遣わすのは、狼の中に子羊を送り出すようなものですとあるんです。
In the NIV Cultural Background Study Bible,The notes say on this verse that some Jewish teachers at that time viewed Israel as God's sheep.
新改訳文化背景スタディ聖書。これにはこの御言葉についてこうあります。ユダヤ人の教師たちの中には当時イスラエルを神の羊だとする見方があった。
Jesus rather talks of his disciples as lambs, the most helpless of sheep, sent among wolves.
イエスは自分の弟子たちのことを狼の中に送り出す最もか弱い子羊だと語られています。
It's true that when the evangelist goes out to share the gospel with others, they need to be prepared for opposition.
伝道者が人に福音を伝えるために出ていくとき、抵抗を受けることの心づもりは必要になります。
There are always those who take offense for some reason or another at the preaching of the gospel.
福音が告げられるとき、あれこれの理由で攻撃を受けるんです。
Rather than going out thinking that everything is going to be totally successful, we need to go out being prepared to face opposition and to face that opposition in all meekness and humility.
ですから、すべてがうまくいくと思って出ていくのではなく、反対があり、その反対に対し、自分に柔和な心とへりくだりを持って立ち向かう。柔和な心とへりくだりを持って立ち向かうという心づもりが必要なんです。
Let's look at 2 Timothy chapter 2 verses 23-26.
では、テモテへの手紙、テモテへの手紙第2を見ます。2章。23節から26節です。テモテへの手紙第2章23節から26節です。
Do not have anything to do with foolish and stupid arguments, because you know they produce quarrels.
愚かで無知な詩弁を避けなさい。それが争いのもとであることはあなたが知っている通りです。
And the Lord's servant must not be quarrelsome, but must be kind to everyone, able to teach, not resentful.
主のしもべが争ってはいけません。むしろすべての人に優しくし、よく教え、よく忍び。
Opponents must be gently instructed in the hope that God will grant them repentance, leading them to a knowledge of the truth.
反対する人たちを柔和な心で訓戒しなさい。もしかすると、神は彼らに悔い改めの心を与えて、真理を悟らせてくださるでしょう。
And that they will come to their senses and escape from the trap of the devil who has taken them captive to do his will.
それで悪魔に捕らえられて思うままにされている人々でも目覚めてその罠を逃れることもあるでしょう。
In the world, people might prepare for opposition by learning some type of self-defense or by learning all kinds of intellectual arguments.
世の人々というのは自己防衛の形を学んだり知的議論を学んだりして自分の反対者に備えるのかもしれません。
However, as God's people, we are called to deal with opposition with meekness and humility.
でも神を信じる者である私たちは柔和な心とへりくだりを持って反対者に向き合うようにと言われているんです。
It's a totally counterintuitive strategy in dealing with opposition, but by the Holy Spirit's power, it works.
それはまさに反対者に対する全く逆の戦略になるわけです。でも聖霊の力を持ってすればできることなんです。
We must realize that the real source of opposition is from the devil. People who are under the devil's control are not the real enemy. They are the ones who need to be set free.
私たちは対抗してくる力の源が悪魔であることを悟って、その支配下にある人間は本当の敵ではなく、解放されるべきものであることを悟るべきです。
It's only by the Holy Spirit's power that they can be set free.
彼らが解放されるのは聖霊の力によってのみです。
Be prepared to face the opposition with meekness and humility.
柔和な心とへりくだりを持って自分に対抗してくるものに備えるのです。
That's when the Holy Spirit will work in people's lives.
聖霊が人の人生に働かれるのはまさに その時なんです。
アーメン。
アーメン。
Thirdly, travel lightly.
三つ目、身軽な旅。身軽な旅です。
The first part of verse 4 says, Do not take a purse or a bag or sandals.
今日の御言葉4節に、財布も旅行袋も持たず、靴も履かずに行きなさいとあるんです。
While these instructions are specific to that particular time and place that Jesus told it to his disciples, the underlying principles are about traveling light.
この指示なんですが、これは特定の時代に特定の場所でイエスが弟子たちに言われたんですが、その意味するところは荷物を軽くして旅に出るということです。
If we make any kind of trip, we should only carry what is necessary for the journey.
私たちはどんな旅行であっても自分の必要なものだけを持っていくべきです。
If we carry too much, it only becomes a burden for us.
なぜなら荷物が多すぎると負担になってくるからです。
For example, when I go out and take some photos, I normally find I capture more good photos if I carry less equipment with me on a particular outing.
例えば、私が場所を決めて写真を撮りに行くとき、装備が軽いとより良い写真が撮れるものです。
If I plan correctly, I can get by with less equipment.
正しく計画すると、軽い装備で写真が撮れるんです。
If I bring too much equipment just in case I might need it, it becomes a hindrance.
万が一必要かなと思って装備しすぎると、かえって邪魔になってしまうんです。
The same is with our mission for God. We should only bring what we really need for the mission. Too much extra baggage, physically or emotionally, is only going to weigh us down.
神様にある働きもこれと同じで、私たちは働きに必要なものだけを携えていくべきで、物理的にまた精神的にたくさんのものを抱えていくと、それに悩まされてしまうんです。
Let's look at Matthew 11, verses 28 to 30.
では、マタイの福音書を見ます。マタイの福音書11章。28節から30節です。11章マタイの福音書28節。
Come to me, all of you who are weary and burdened, and I will give you rest.
すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。
Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls.
私は心優しく、へりくだっているから、あなた方も私の首輝を折って、私から学びなさい。そうすれば、魂に安らぎがきます。
For my yoke is easy and my burden is light.
私の首輝は負いやすく、私の荷は軽いからです。
Jesus also talks about burden in a spiritual sense as well as a physical one.
イエスは肉体的な重荷と精神的な重荷についても語られています。
Spiritually, people are carrying too much baggage when they are burdened down by legalism.
人は法律の決まりによってたくさんの負担をかけられると精神的に多くの重荷を負います。
The Pharisees of Jesus' time had added so many of their own rules that they thought made them right with God.
イエスの時代のパリサイ人たちはたくさんの規則を加えていきました。それによって自分たちを神の前に正しいものとしたのです。
Unfortunately, these man-made rules made it difficult for people to find peace with God because they were always worried about conforming to these rules.
それら人が作った決まりが実は神にある平安を見出すのを難しくするのです。人はいつも決まりに従っていくことを心配するからです。
Jesus says, we don't need man-made rules to find peace with God. We just need Him.
神にある平安を見出すのに、人が作った決まりは必要ではないとイエスは言われています。神にある平安を見出すのにです。
Through Jesus, we can have peace with God and we can bring the message to others.
必要なのはイエスだけなのです。イエスを通して神にある平安を持つことができるのです。そしてそのことを人に伝えられるんです。
We can all then travel lightly through life, not burdened by man-made rules.
私たちは人が作った決まりで重荷を背負うことなく、身軽に人生を旅していけるんです。
Let's rid ourselves of man-made rules and just follow Jesus.
人が作った決まりの重荷から解放され、イエスをフォローしていきましょう。
Amen.
Amen.
Fourthly, be purposeful.
四つ目、最後です。目的意識を持つ。目的意識を持つです。
The second part of verse 4 says, And do not greet anyone on the road.
今日の御言葉は4節に、誰にも道で挨拶してはいけませんとあります。
According to the NIV Cultural Background Study Bible Notes,In the culture of those days, people were expected to give lengthy greetings to those they passed on the road, unless they were on an urgent mission.
新改訳文化背景スタディ聖書にはこう記述されています。当時の慣習で、道で出会った人には、急ぎの用の途中でない限りは、長く挨拶をするものだと思われていた。ということです。
Jesus wants his messengers to be focused and purposeful on the task of bringing the gospel to others.
イエスは自分が送る使者たちに対し、人々へ伝える福音の務めに集中して、目的意思をしっかり持ってほしいのです。
Jesus had a particular mission to accomplish in a particular time frame, so he didn't want these evangelists to be wasting time on greeting people they passed on the road.
イエスにはご自身に特定の時間の枠の中で成し遂げなければならないご使命がありました。ですから、自分の送った伝道者たちに道ですれ違う人々と長い挨拶を交わして時間を無駄にしてほしくなかったのです。
The principle for us is that we need to learn to be focused and be purposeful in doing His work and not let ourselves get distracted by worldly things.
ここでの私たちに対する原理原則というのは主の働きをする際には、この世のことに気を散らされることがないように、主に焦点を合わせて、固い意志を持つことが必要だということになります。
For our last Bible reading today, turn with me to 1 Corinthians chapter 9, verses 24 to 27.
では、最後の御言葉です。コリント人への手紙第1。9章24節から27節です。コリント人への手紙第1、9章24節から27節です。
Do you not know that in a race All runners run, but only one gets the prize. Run in such a way as to get the prize.
競技場で走る人たちは、みな走っても賞を受けるのはただ一人だということを知っているでしょう。ですから、あなた方も賞を受けられるように走りなさい。
Everyone who competes in the games goes into strict training. They do it to get a crown that will not last. But we do it to get a crown that will last forever.
また、闘技をする者は、あらゆることについて自制します。彼らは、朽ちる冠を受けるためにそうするのですが、私たちは、朽ちない冠を受けるためにそうするのです。
Therefore, I do not run like someone running aimlessly. I do not fight like a boxer beating the air.
ですから、私は決勝点がどこかわからないような走り方はしていません。空を打つような拳闘もしてはいません。
No, I strike a blow to my body and make it my slave, so that after I have preached to others, I myself will not be disqualified for the prize.
私は自分の体を打ち叩いて従わせます。それは私が他の人に述べ伝えておきながら、自分自身が失格者になるようなことのないためです。
It takes spiritual discipline to be focused on God's work.
神の働きに焦点を合わせるには、神の働きに焦点を合わせていくには、精神的な自制心が必要になります。
It is something that comes if we allow God to refine our characters.
どういうことかというと、神様に自分の性格を精錬してもらうことを受け入れることができるかどうかということです。
The closer we get to Him, the more we will focus on Him, and the less we will be distracted by things of the world.
自分が神を受け入れ、より神様に近づけば、神様に焦点を合わせられるようになります。でも、そう近づけなければ、この世のことに気を散らされるんです。
The closer we walk with him, the better we will become at witnessing to others.
そして、神様により近づいて歩いていくなら、より良い証人になっていきます。証人になっていきます。
We have to develop the discipline of moving away from sin and focusing on Jesus.
私たちは自分の罪から離れて、イエス様に焦点を合わせていく自制心、罪を離れて、イエス様に焦点を合わせていく自制心を高めていかなければならないんです。
Then we will live with purpose and be a great witness to those in the world.
そうすることで、目的意識を持って、この世で素晴らしい証人になっていきます。
アーメン。